Hello, everyone. We wanted to say real quick that your time you have chosen to give to this worship experience is appreciated. 忙しい中、皆さんがこの時間を礼拝のためにしっかりと整列してくださって心から感謝します。Thank you for joining me to church today to celebrate and learn about our loving Savior Jesus.
今日もこの水戸教会の礼拝を通して愛あふれる私たちの救い主イエス様のことをもっと深く知る、深く知って共にお祝いできることを嬉しく思います。
Some of you may not know me, but my name is Matthew.
ご存知の方もおられると思いますが、私、彼の名前はマッシュです。
I'm a Christian living in Mito, and I'm grateful to be a part of the Mito Church family.
水戸市に住んでいて、この水戸教会の家族の一人として神様を信じ愛するクリスチャンです。
Even though my faith journey began a long time ago when I was a child, I am still learning so much about God and how He works.
子供の頃からずっと信仰を持って生きていますが、それでも神様のこと、そして神様がどのように働かれるのかを今でも学び続けています。
I don't speak as an expert today.But as a regular person whose life has been greatly affected by the gospel and God's love.
自分は聖書学者や神学者のような専門家ではないので、福音と神様の愛によって人生が大きく変えられてきた一信徒、一信仰者として今日は語らせていただきます。
Some of us today may not be familiar with God or have any idea of who He is or why Jesus is important.For those who are not familiar, you should know that as Christians, we believe that Jesus is the Son of God, a perfect example of God's love for us.
これを見てくださっている方の中には、まだ神様が誰なのか、またはどういうお方なのか、なんでイエス様がそこまで重要なのかを知らない方々がおられるかと思います。私たちはクリスチャンとして、イエス様が神の子であること、そして私たちに対する神様の愛の完璧な模範であるということを信じています。
Jesus was born on this earth and taught that God desires a loving relationship with all people.
イエス様は天からこの地に私たちのところに降りてきてくださり、神様が私たちすべての人と愛の関係を持ちたいということを私たちに知らせてくださっています。
The culmination of Jesus' ministry came when he was killed on a tree, but was resurrected 3 days later.
イエス様は十字架の上で殺され、そして3日後に復活されるときに、この地上での人生のクライマックスを迎えられます。
Jesus' death allowed for the world's sin to be redeemed. Jesus' resurrection was the proof of God's enduring love for his creation, as it says in Romans chapter 5, verse 8.But God shows His love for us in that, while we were still sinners, Christ died for us.
イエス様はこの世界の贖いのために、つまりは罪の奴隷となっている私たち人間をそのすべての罪の支配から救い出して自由にするために十字架の上で死なれました。ローマ人への手紙の5章8節にはこのようにあります。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしていただきます。
This death and resurrection of Jesus teaches that nothing, not even death, can keep us from the love of God.
このイエス様の十字架での死と復活のゆえに、私たちを神様の愛から引き離すことのできるものは何一つないと聖書は書かれています。
This is what Christians believe.And that is why learning about the life and mission of Jesus is so important. It is because He is the embodiment of God's enduring love for people. He is the perfect example of someone who understands the love of God and who lived his life fully committed to God's mission.
これが私たちクリスチャンが信じている信仰であり、だからこのイエス様の人生やイエス様のされた働きについて学ぶことがとても重要なのです。神様は私たちすべての人間を愛してくださっています。その尽きることのない 尽きることのない愛が姿形を持って見えるようになったのがイエス様なのです。神様の愛を誰よりも深く知っておられ、神様の望まれることのためにその全てを捧げてこの地上の人生を生きられたのがイエス様なのです。
As it was just beautifully read, we will focus on Mark chapter 1, verses 29 to 39. This passage, I think, holds three key characteristics of the life and mission of Jesus, the Son of God.
今日のメッセージの箇所は、先ほど読まれたマルコの福音書1章29節から39節です。神の子であるイエス様のその人生と働きに見ることができる3つの性質について注目していきたいと思います。
Number one, Jesus as a healer. Starting in verse 29, Jesus has left a Jewish religious and cultural center called a synagogue and goes to the home of Simon, whose nickname was Peter, and his brother Andrew. These are two people who had just left their jobs to learn from Jesus.
一つ目は人を癒されるイエス様です。29節から見ていくと、イエス様は当時ユダヤ人社会の中で宗教的そして文化的な中心であった街道から出てシモンとアンデレの家に行きます。ちなみにこのシモンという人物はイエス様にペテロというニックネームを付けられ、後にイエス様の十二弟子の一人として福音書や使徒の働きの多くの場面でペテロまたはシモンペテロとして登場します。このシモンとアンデレの二人はちょうどこのすぐ前の場面でイエス様の呼びかけに応えて彼らのしていた仕事を手放してイエス様の弟子としてイエス様についていった。
Simon Peter's mother-in-law is home in bed and privately suffering with a fever. This illness was serious for this woman, and Jesus comes to her and heals her. This woman, surrounded by her family, is able to experience the intimate love of Jesus.
シモンの姑は熱を出して家で寝込んでいました。その病気に苦しめられていたこの女性のところにイエス様は来られ、そしてその病気を癒されたのです。家族に囲まれていたこの女性はイエス様の親密な愛を体験しました。
This moment of healing is not in public for a crowd to see, but happens in an intimate setting. This is where she encounters Jesus, and boy is her life changed.
この時の癒しの技は、公の場で大勢の人がいるところではなく、家の中で家族の者だけがいるより親密なところで行われました。そうやってこの女性はイエス様と出会い、その人生が変えられるのです。
As much as her life has changed, imagine how her family members respond to Jesus. They see the power of Jesus in the life of their family.
彼女自身人生が変えられたこともさることながら、周りでこの出来事を見ていた家族の者たちがイエス様に対してどんな風に反応したのかも想像してみてください。病気で苦しんでいた彼らの大切な家族をイエス様はその偉大な力で癒してくださったのです。
That is an amazing testimony to have as a family and as a community, that we are sought out by Jesus and that we are lovingly healed and cared for by Him.
イエス様の方から私たちを探し求め、私たちのところに来てください、そして癒しの御手で触れることでその深い愛を示してくださる。このシモンの姑に起こった出来事は私たちにとってもイエス様についてのとても素晴らしい証なのです。
How does she respond to this loving encounter with Jesus?
ではイエス様とのこの素晴らしい出会いを体験したこの女性はどのように答えたのでしょうか。
By taking the place of a servant.
彼女は使えるものとなりました。
She is not merely being a good host. She is internalizing her experience with the love of Christ and serving from a heart that has been loved and healed. This woman is a great example to us in how to respond to the love of Christ, serving from a heart that has been changed and loved back to life.
彼女はただ気前よく人をもてなしただけではなく、キリストによって愛され、癒された彼女は体験したばかりのそのキリストの愛を心を尽くして人々に分かち合ったのです。彼女の心は愛され、変えられ、命を与えられました。その心でもって人々に仕えるという、 キリストの愛を受けるときに私たちがどのように答えるべきかの、そのとても良い模範をこの女性は示してくれています。
So what does this event tell us about Jesus?
さて、ではこの出来事はイエス様について私たちにどんなことを教えてくれているのでしょう。
It shows the Son of God as a healer.
それはイエス様が人を癒される方であるということです。
The Son of God walks into a woman's home with no fanfare or applause to privately heal her and change her life. Is it possible that the Son of God can be healing to our lives as well?
イエス様は大勢の人に見られ、大歓声を受けながらその女性の家に入られたわけではありませんでした。そうではなく、逆にひっそりと個人的に入られ、そして彼女を癒し、その人生を変えられたのです。同じようにイエス様は私たちの人生にも癒しを与えてくださることはできるでしょうか。
Number two, Jesus as a servant.
二つ目は人に仕えるものであるイエス様です。
Now looking at verse 32, Jesus spent the evening healing the sick, wounded, and spiritually oppressed of the town. Verse 33 says that the entire town came to the door of Simon Peter and Andrew's house.
続いて32節、イエス様はその日の夕方、その町の大勢の病人や悪霊に取り憑かれた人々を癒されました。続く33節では、町中の人がシモンとアンデルの家の戸口に集まってきたと書かれています。
Jesus continued in his role as a healer and blessed all of the sick and spiritually oppressed that came. These actions show us the second characteristic of Jesus today, the Son of God as a servant.
イエス様は集まってきた病人や悪霊に取り憑かれた人をすべて癒しておられたのです。これがイエス様のうちに見ることができる二つ目の性質ですね。イエス様は集まってきた病人や悪霊に取り憑かれた人をすべて癒しておられたのです。これがイエス様のうちに見ることができる二つ目の性質につながります。それは使えるものとしてのイエス様です。
Jesus meets people in their own town and space. He heals, connects, and through his power frees those that are oppressed by spirits of darkness. Jesus is a servant.
イエス様は人々の暮らす町や家まで会いに来てくださり、そこで癒し、つながりを持ち、その偉大な力によって闇の霊に取り憑かれた人々を自由にしていました。イエス様は人々に仕えるものとなっていたのです。
Moving forward, let's look at what Jesus does after serving the people. Verse 35 says, The next morning, before the sun rose, Jesus took time to find solitude and pray.
さらに人々に仕えられた後、イエス様が何をしておられたのかを見ていきましょう。35節には、イエス様が翌朝早く、まだ暗いうちに寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられたとあります。
This characteristic of Jesus needs to be focused on. Jesus is a servant, yes, but he is a prayerful servant. Jesus knew that servitude should drive us toward prayer, not from prayer.
これもとても重要なイエス様のご性質です。イエス様はただ使えるものであっただけでなく、熱心な祈りとともに使えるものであったのです。他の人に仕えることは私たちを祈りから遠ざけるのではなく、むしろ私たちを祈りに向かわせるべきであることをイエス様は知っておられました。
I'll say that one more time to make sure we hear that. Jesus is a prime example of how servitude should drive us toward prayer and not from prayer. Jesus shows that his public service and ministry are intimately connected to prayer.
私たちは他の人に仕えたり奉仕したり、そういう働くことで忙しくなると祈ることが減ってしまうということがよくありますが、本来はその逆で、他の人に仕えるとき、特にそれによって忙しさが増してしまうとき、私たちはより熱心に祈りのときを持つべきなのです。イエス様はここでその模範を示してくださっており、イエス様がされた公の奉仕や働きと祈りがとても密接につながっていたことを教えてくださった。
This is a specific testimony to his relationship with the Father. Jesus' service is paired with an active and intimate prayer life. This is an excellent example for us in how to love and serve in our communities, moving towards prayer as we imitate Jesus as a servant.
これはイエス様と父なる神様がどのような関係にあったのかを特に明かしてくれています。イエス様は熱心な祈りの生活を通して父なる神様と親密に強くつながり合い、導きを得て父なる神様と共に様々な働きをされていました。人に仕える、それが私たちをより祈りへと向かわせる。そしてそれらを通してイエス様とより親密な関係を築いていける。これは私たちが世に出て行って愛し仕える上でとても大切な素晴らしい模範です。
Number three, Jesus as the Son of God.
3つ目、神の一人子であるイエス様。
Now let's look at verse 38 to talk about the final characteristic of Jesus today.
今日学ぶイエス様の3つの個性説は38節に記されています。
This verse says that Simon Peter and some others find Jesus in his solitude. Jesus immediately casts a vision for himself and his work. Jesus states that they will continue on into other towns for the sole purpose of preaching about the good news. Jesus states that this is why he has come.
祈るために寂しいところに出かけておられたイエス様のところにシモンやその仲間たちがやってきます。するとイエス様はご自身やその働きのためのビジョンや目的を彼らに語られました。福音を、良い知らせを伝えるために近くの町や村へ行こう。私はそのためにこの世界に来られたのだからとイエス様は言われます。
Beyond a healer and a servant, Jesus is on a mission. What is this mission? It is to teach about the good news of God's love.
イエス様は人を癒される方であり、また人に仕える方であられました。でもそれ以上にイエス様にはある使命がありました。どんな使命でしょう。それは神様の愛の福音、良い知らせを語り伝えることでした。
Jesus understood his purpose, and this is where his brightest characteristic is shown. Jesus as the Son of God.
イエス様はご自身の使命、目的をはっきりと理解しておられました。そしてこれが今日学ぶ3つのうち最も大切なイエス様のご性質、神様の唯一の子供、神の独り子としてのイエス様です。
As the Son of God, Jesus flows from his solitary time of prayer into his mission. He flows from his identity as a child of God into his mission inspired by God. From his relationship with the Father, Jesus movesForward into his vision as a son of God.
神の御子として祈りの時を通して父なる神様と親密な深い関係を持ち、神の子としてのアイデンティティによって父なる神に力づけられて、そこから与えられた使命、働きへとイエス様は出ていかれたのです。
What a great example for us to identify first as children of God, to seek his presence firstAnd from that relationship, flow into our service in the mission of God.
神様の子供という私たちのアイデンティティをまず思い起こすこと、神様の臨在をまず求め、その神様との関係を土台に主の働きへと加わっていくこと、私たちが従うべき素晴らしい模範です。
So in conclusion, this passage has shown Jesus as a healer, as a prayerful servant,And as the Son of God.
今日の箇所から私たちはイエス様が人を癒される方であること、熱心な祈りとともに仕えるものであること、そして神の独り子であることを知ることができます。
Jesus' vision went further than healing a woman and freeing people from spiritual oppression. Jesus' vision goes deeper than that.
イエス様のビジョンは女の人の病気を癒すことや悪霊に疲れている人を自由にすることだけではありません。それ以上にもっと大きく、もっと深いものなのです。
Jesus seems to know that as people, we need more than healing or freedom from darkness. We need hope. We need the good news. His vision is to share that good news. That is what the people needed then, and that is what our world needs too.Our world needs the good news of a Savior and a loving God.
イエス様はおそらく知っておられます。人間である私たちは病気が癒されることや闇や悪の力から解放されることももちろん必要ですが、それ以上に希望が必要であること、福音、良い知らせが必要であること、イエス様の使命はその福音を分かち合うことです。それがあの当時の人々が必要としていたことであり、そして今この世界が必要としていることでもあるのです。この世界には私たちには救い主と愛なる神様の福音が必要なのです。
So what does this mean for us today?
ではこれらのことから今を生きる私たちはどんなことを学ぶことができるでしょう。
Follow the example of Jesus. He was invested in the healing of others. He was a prayerful servant, and he identified as a child of God and sought the presence of his Father.
イエス様は他の人を癒すために尽くされ、また熱心に仕えると同時に熱心に祈っておられ、そして神の子としてのアイデンティティを忘れず、父なる神様の臨在や父なる神様との関係を切に求めておられました。私たちはそのイエス様の模範に習い従って生きるようにとされています。
We encourage you to do what Jesus did and commit to intimate time with God. From that relationship, look for ways to bring healing into our shared lives. Choose to meet people where they're at and lovingly serve.
イエス様が模範として私たちに示してくださっていることを私たちもすることができますように、またイエス様と同じように神様との親密な関係や時間を性別して持っていくことができますように、そしてその神様との関係を軸に私たちの周りの方々に癒しをもたらすことができますように、また彼らのために愛を持って仕えていくことができます。
Let's go in peace to love and serve so that the Father's message of love can shine bright. 私たちの父なる神様の愛の福音が光り輝くように、愛し仕えるために平和を持っていきましょう。